で、一週目のルカですね。ルカの福音書は、ここに書いてある通り、ルカによって書かれました。ルカという人は、パウロの、伝道旅行に同行した人だというふうにも知られてますね。フィレモンの24節には、一章しかないので、24節には、私の同労者として、パウロは、ルカのことを伝えています。またコロサイの4章14節には、ルカは医者だったというふうにも書かれています。で、使徒の働きはルカによって書かれているんですけど、パウロたちがマケドニアに向かうところで、これ16章になりますけど、マケドニアに向かうところで、主語がパウロたちとか、弟子たちとかじゃなくて、私たちになってます。We になってます。なので、ここでこの16章から以降、ルカがこのパウロたちに、便乗したというか、一緒に動くようになったということがわかります。ちなみに、この16章の前半では、パウロたちはビテニアというところに行こうとしますけど、そのイエス・キリストの御霊によって禁止されたと書いてあります。で、それがどうやってその禁止されたかどうかっていうのは分かりませんが、多くの人たちはおそらくパウロが体調悪くなったというふうに言われています。で、ちなみにそこに登場したのがおそらくこのルカです。ルカが医者として、そのパウロのその容態を見たわけです。で、そのまま、パウロたちの宣教旅行に同行したというふうに、考えられています。このルカの福音書は、ルカ自身がギリシャ人なので、ギリシャ人に対して書かれたというふうに、言われています。で、当時のギリシャ人は、その理想を語り合うのが、流行りだったみたいです。理想の国家、理想の人間像。なので、ルカのこのイエス・キリストの見方というのは、神の子であり、その完璧な人としての、その、紹介がルカの福音書にはよくあります。だから神の子イエスというふうなその記述がよくあります。で、3節に出てきますけど、このテオピロという人に向けて書かれたというふうにも考えられます。で、当時、今だったらちょっと考えられないんですけど、当時のその世界では医者というのはほとんどの場合奴隷です。今だとある程度 その社会的な地位がありますけども、当時 その医者はほとんどは奴隷です。なのでその奴隷としてある主人に仕えてるわけですよ。で、その主人がそのサポーターとしてこの医者を養うんですけど、おそらくそのテオピロという人はそのパウロたちを通してイエス・キリストを信じたんですよ。それでパウロが体調悪くなっちゃったので、そのルカを使わせてそのパウロを見させたと。そしてそのままその自由にしてあげて、そしてパウロたちと旅行ができるようにしてあげたというふうに、多くの人たちは考えています。ちなみにテオピロというのは神の友とか神を愛する者という意味があります。なので、その人というよりも教会全体としてその書かれたんじゃないかという人たちもいますが、おそらくはその個人に対して書かれたんじゃないかなというふうに考えられるのが多くです。ルカの福音書、これぐらいでいいですか。あんまり深く行きすぎると学術的になって、その頭だけの理解になっちゃうので、このぐらいにしときましょう。それで、一節から一緒に私たち学んでいきますが、まず一言祈ります。天のお父さん、どうか今日もここで学ぶ一つ一つの御言葉を理解することができるように私たちをお助けください。頭で理解するだけじゃなくて、どうか私たちの心にあなたの霊によってあなたが語りかけてくださって、私たちの毎日の生活の中でこの御言葉を思い起こし、あ、イエス・キリストがこう言われたから、神がこのような方だから私は大丈夫だって、そうやってその日常の生活の考えや私たちの言動の基準としていくことができますように、日常生活に持って帰れますように、そしてこの御言葉に生きることができるように、私たち一人一人をお助けください。また御言葉を分かち合う私にどうか力を与えてください。あなたの知恵を与えてください。あなたの御言葉を余すところなく語ることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ルカの福音書を私たち、今日やりますよということを皆さん知っているので、先に 読んできた方はご存知だと思いますが、別にプレッシャーかけてないですよ。読んできた、まあ、読まなくてもパラッとめくればわかると思いますけど、ルカの1章めちゃくちゃ長いです。2章も長いですけど、なのでかなり駆け足でいきます。はい、まずは1節から4節までをお読みします。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で、御言葉に仕えるものとなった人々が、私たちに伝えた通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようと、すでに試みておりますので、私もすべてを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて、書いて差し上げます。ごめんなさい。差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロドン、ドロン。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。イントロです。ルカの福音書の、ルカが福音書を書いた経緯なんですけど、ルカやテオピロが確信してた、信じてたことっていうのもすでに多く書かれていたんですよ。で、この福音書の中でも結構、まあ、そのルカの福音書が書かれる前には、マタイの福音書はあったし、そして、マルコの福音書もあったはずです。ヨハネの福音書はちょっと後かもしれないですね。もうちょっと後かもしれないです。なので、たくさん書かれていますよ。でも、必ずしも時系列に並んでいるわけではないし、また分かりやすく順序立てて、その理解しやすいように書かれているわけではないと。なので、綿密に私は調べましたと。そして、これを書くんですよというふうに言っています。で、綿密に調べた。ルカという人はイエス・キリストと一緒に行動したわけではないので、なので、そのイエス・キリストを実際に見た人たち、イエス・キリストの十字架に立ち会った人たち、また今日一章で学ぶそのバプテスマンのヨハネのお父さんお母さん、ザカリアさんとかエリサベツさんとかに実際に行って、イエスの母マリアとか弟子たちとかにそのインタビューしたというふうに考えられています。で、バプテスマンのヨハネのこの一章にあるようなその生まれる時の様子やマリアの受胎告知のその詳細に関しては他の、福音書には記録されてないです。だからかなり綿密に調べて、書き上げたことがわかります。また異邦人の視点として書かれているので、ちなみにその4つの福音書がありますよね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで、このルカ以外はマタイもマルコもそしてヨハネもユダヤ人によって書かれています。だからある程度のその旧約聖書の理解があったり、そしてそのメシアについての理解があったりするんですが、で、その異邦人としてのその視点というのはルカによってしか書かれてないです。だからルカがその聞いて、あ、これはいいじゃんって思ったようなその例えとかイエスの話というのが、このルカに組み込まれています。例えば金持ちとラザロの話、あれはその地位とか名誉とかそういうのに関係なくキリストを信じた者が救われるという話です。その金持ちとラザロの話はこのルカの福音書にしか記されてないし、また放蕩息子の話もルカの福音書にしか記されてないです。あれもまたその先に救われたそのユダヤ人と後に救われてくる異邦人とというその対比もあります。なので異邦人の目からして、その視点からして、これは私たちにとってなんて素晴らしい福音なんだという視点で書かれた福音書であることがここからも分かりますね。で、ルカの福音書の目的は、テオピロがこのまた私たちがすでに教えられたことや信じていることが正確な事実であることを理解するためだって。だからルカの福音書を私たちが何度も何度も読むというのはとても大切なことです。福音がはっきりと自分の中でしてない、まだなんかイエス・キリストの十字架とか復活とかその許しとかそれがまだよくわからないという人は、このルカの福音書を何度も何度も読むことをお勧めします。もちろん他の聖書も大切なんですが、その福音書を何を選ぶかというと、ルカの福音書を選ぶのは一つかもしれませんね。5節から7節。ユダの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツといった。2人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベツは不妊の女だったので彼らには子がなく、2人とももう年を取っていた。ザカリアさんは、祭司です。そして祭司ということはレビ人です。で、エリサベツさんもアロンの子孫ということはレビ人です。だから2人ともそのレビの部族の出身なんですね。 で、ザカリアはアビアの国って組っていうのは別になんかちょっと怖い人たちの集まりじゃないですよ。祭司たちはたくさんいました。なのでその祭司たちはこの組に24組に分けられてるんですよ。でこれは第一歴代史の24章に詳しくあります。今は開けないですし、その説明してたらすごい時間かかるので、後でもし興味のある方は見てみてください。第一歴代史の24章にこの組分けについて書かれています。で、年に2回祭司たちは1週間にわたって神殿で使えるということが決められています。だから24回かけるの2っていうのは48です。で、特に3つの大きな祭りがありますよね。そのお祭りの時には全員がその祭司全員が神殿で使えるということになりますので、なのでその時をやるとちょうどその52週になるわけですよ。つまり1年間です。そうやって1年を回すわけです。だから年に2回1週間神殿で使えるというのがその組み分けで決められていました。この2人の夫婦とも、神の御前に正しいものだったんですけども、子供がなかったと。で、年をその取ってたんだけど、まあ一般的に言うともうその子供がない状態で、一生終えるだろうというふうに考えられているような人たちです。その2人、まあ、特に、お父さんのザカリアさんについてですけど、8節から10節。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった、彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。これがその祭司の職の習慣ですね。誰が何をするかっていうのはくじで引いたんですね。で、11節からちょっと長いですが、17節。ところが主の使いが彼に現れて講壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。主は、彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの子を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。ザカリアが神殿に中に入っていくと、その聖女ですね。死聖女じゃなくて聖女です。この垂れ幕のこっち側です。で、その香を焚こうとすると、そうするとその御使いが現れたと。で、御使いは、ザカリアに約束を与えるんですけど、まあ御使いを見たら普通はびっくりしますね。何事かというふうに思うでしょう。なので、ザカリアさんに対して御使いは怖がることはないというふうに言いました。この時代、神からのその予言であったり言葉というのがずっとその途絶えてたんですよ。この旧約聖書の一番最後のマラキ書がありますけど、マラキ書からそのイエス・キリストのこの時代までだいたい400年あります。400年間、神の言葉が途絶えてたんですよ。そしてその神の言葉が400年ぶりに語られたその一番最初の言葉が、怖がることはないです。神が私たちに、まあ、どのように現れるかは分かりませんが、私たちが神の前に立つときに、私たちは、まあ、少なくとも私たちというか私は恐れます。だって神の前に立つのに私ふさわしくないから。でも神は私たちに声をかけてくださるんですよ。怖がることないよって。神は私たちを裁くんじゃなくて、私たちを救いたいんですよ。この恵みの年にあって私たちに恵みを豊かに注ぎたいんですよ。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに神から良いものが与えられるというものです。私は神の前に正しく歩めないので、私の過去も、私の現在もこれからも完璧なものじゃないので、神に良くしていただく、その資格なんか私にはないです。しかし神がそんなものに対しても良くしてくださる方だから、私たち怖がることはないんですよ。イエス・キリストにあって、私たちは神の前に怖がることなく、大胆に恵みの御座の前に出て行って、私たちの日常の必要を求めていいんですよ。 それはありがたいことです。400年も 私は生きれませんが、ずっと祈らないっていうことがあるような時期もありました。ただ惰性で教会に行ってて、そしてその神の前に真剣に出ないとか、もしくはその神の前にずっと出ない時期があって、なんかイエス・キリストのことを信じて神の前に出ていくときに、こんな私が、あんなこともあんなこんなこともやっちゃった私が、全然正しいことをやらなかった私が神の前に出てっていいんだろうか。いいんですよ。怖がることはないって。私たちがどんなんでも、あなたがどんなんでも、神の恵みによって神の前に出ていくことができます。御使いはザカリアに対してあなたの願いは聞かれたとあります。ザカリアは、願いというのは子供が与えられるように彼はずっと祈り続けてたはずです。おそらく結婚してから最初の頃はそういう願いはなかったかもです。でも数年過ぎるごとに、なんか他の人たちは子供が生まれるのに自分には生まれないって、それでその子供を与えてくださいってずっとそこから祈ってて、そして彼らは今年を重ねて、そしてその老齢になってたんですよ。それでもなお彼らは祈り続けてるんですよ。少なくともこのザカリアは祈り続けてるんですよ。いつまで私たちはその神に祈り続ける必要があるんでしょうか。これが答えですよ。神が答えをくださるまでですよ。もう必要ないよって言われる時もあるでしょうし、願い続けてたら神がそれを与えてくださることだってあります。神が答えるまで祈り続けなさい、求め続けなさいと言われるんだったら求め続ける必要があります。そうじゃなくて、もうそれではなくて別のものを与えるよっていう答えがあるんだったら、そこにその思いを向けてまた祈ればいいだけの話です。生まれてくる男の子について、名をヨハネと名付けなさいと。ヘブライ語だとヨハなんです。ヨハネというのはギリシャ語だとヨハネですけど、ヨハナンというのは、神は恵み深いとか、神はその恵みを与えてくださる、施してくださるとか、そういう意味です。それがヨハネの意味。彼は皆の喜びとなるって。そして体内にある時から、聖霊に満たされるんだって。その、なぜ聖霊に彼が満たされるかというと、イスラエルの多くの子らを神である主に立ち返らせるためだって。そしてエリアの霊と力を持って、キリストの前触れをするためだって。そして主のために民を整えるんだって。で、どのように整えるかというと、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻されるんだって。聖霊が与えられるには目的があります。私たちにその神が恵みを施してくださるには目的があります。ただいたずらにどうぞって与えるものじゃないんですよ。神は意図して目的を持って私たちに良いものを与えてくださるんですよ。神の願い、そのご計画が私たち、その恵みを受け取った、また聖霊を受け取った私たちのうちに、またその私たちを通して私たちの周りにそれが実現するために、神は私たちに聖霊を与えてくださるし、また恵みを施してくださるんですよ。イエス・キリストを信じた私たちは漏れなく聖霊が与えられるというふうに聖書は約束しています。すべての人がです。私はその恵みをどれだけ受け取っているでしょうか。私はその恵みをどれだけ使っているでしょうか。聖霊は私たちの力となるんだって。私たちのこの肉の思い、イエス・キリスト抜きに、神抜きに生きていたその私本位の、自分本位の生き方に打ち勝つ力。またイエス・キリストの福音を述べ伝える力、また聖霊は私たちを導くって、神が願っておられる方向に、私たちはどのように祈ったらよいかわからないけども、私たちのうちに住んでおられる聖霊が言いようもない深いうめきを持って私たちのために取りなしをしておられるって、神はその聖霊のそのうめきを伴った私たちのための祈りを聞いて、そして私たちをその聖霊によって導いてくださるんですよ。その導き。私たちに与えられているこの聖霊を、またこの恵みとして与えられているものを、どれだけそれを受け取っているでしょうか。どれだけ私たち毎日の生活の中で、この力であったり、導きであったり、賜物であったり、それを使っているでしょうか。18節。 そこでゼカリアは御使いに言った。私は何をもってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。何年祈り求めたかは分かりません。ゼカリアが子供を与えてほしいって。そして神殿に入ったら御使いが立ってたんですよ。うわーって、なんだこれって、普通じゃないのが分かるんですよ。そして御使いが、恐れることないよって、大丈夫だからねって、あなたの祈りが聞かれたんだって。皆さんはどういうリアクションをしますか。何か求めてるものがあるとして、それをその実現するよって、神がそれを聞いたよっていうことを、御使いをあえて使わせてそれが実現するからねっていうことを聞いたとしたらどうしますか。ゼカリアさんは御使いの聞いた、御使いが語った言葉を聞いて、よっしゃーって言わんかったんですよ。どうやったらそれが本当に実現するっていうか、教えてくれませんか。だって私も年ですし、妻ももう年なんですよって。そんなこと起こるわけないじゃないですかって感じですよ。面白いですね。求めているのに信じてないんですよ。長年祈っていたのに信仰が伴わないで、ただいつも祈ってるから、あ、今日の食事ありがとうございます、あ、ちなみに私に子供を与えてください、アメンみたいな、そんなこの信仰の伴わない祈り、形だけの言葉だけの祈りというのは私たちいくらでもできます。無味乾燥で、形だけ、神に対する期待とか、それが実現するんだというワクワク感が私たちの祈りにないのであれば、もったいないです。私たち何どの面下げて神の前に出て、神にその願いを求めることができるのか。それはイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださって、その私たちの身代わりとなって、生贄となって十字架にかかってくださった、その命によって私たち神の御前に出ていくことができるんですよ。そして神の恵みの御座の前で大胆に求めて祈れるのは、そのイエス・キリストが私たちに恵みとしてその命を与えてくださったからですよ。この恵みを私たちに与えられてるんですよ。それを信じたということは、その恵みを受け取ってるんですよ。それなのに、それを使わないというのはもったいないです。私たちがイエス・キリストの御名によって祈るときに、神は耳を傾けて、どうしたって聞いてくださるんですよ。皆さんの周り、ご自分の子供であったり、自分の周りにいる人たちであったり、自分のその愛する人たちが皆さんに声をかけるときに、耳を傾けない人いますか。本当に真剣に何を言ってるかよく分かんないとしても、ちっちゃい子が聞こうとするじゃないですか。私の娘が小さいときに、私と会話をしてて、おひいふく、おひいふくって言うんですよ。おひいふく分からないんですよ、私。それが何言ってるか分かんないので、一生懸命聞くんですよ。3回も4回も、おひいふく、おひいふく。で、それを、聞いてた、妻が、家事しながら、お洋服のことだよ、とかって言って、あ、お洋服ねって。それで、そのお洋服を、人形に着せてあげるんですけど、そういうその遊びをしてたんですよ。私は分からなかった。だけど、その娘が言ってることを一生懸命聞こうとしたんですよ。で、娘の言葉は不完全だったんですよ。だけど、それを知ってる人がいるんですよ。神はその両方を持ってますよ。私たちに対するその思いがあって、愛があって、私たちが、お父さんって、今これが必要なんです、私これが、この助けが必要なんです。イエス・キリストの御名によって求めるときに、神は身を乗り出して私たちのその声を聞いてくださいますよ。そして皆さんの私のその祈りの言葉が不完全でも、人の耳からしたら理解できないような、何言ってんだこいつっていうふうに思われるような、その稚拙で幼いようなその言葉だったとしても、その皆さんの祈りが、私たちの祈りが、神はその一語一句をはっきりと理解して、私たちの意図していることを汲み取ってくださいますよ。なのに、この方に願わないのは、こ この方が聞いてくださるっていうふうにそのワクワクして期待してその祈らないのはもったいないですよ。祈りも神との関係も私たちにその与えられたこの恵みなんですよ。それを最大限に私たちは受け取ってそれを最大限に使うというのが私たちクリスチャンライフのその醍醐味じゃないですか。それをやりたい。19節から23節。御使いは答えていった。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。このことが起こる日まではあなたは押しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はゼカリアを待っていたが、神殿であまり暇取っているので、不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話すことができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ゼカリアは彼らに合図を続けるだけで推しのままであった。やがて勤めの期間が終わったので、彼は自分の家に帰った。彼はガブリエルの言ってることを信じなかったんですよ。そして神の約束が実現するために口が聞けなくなっちゃったんですよ。面白いですね。私たち今バイブルスタディで、木曜日のね、出エジプト記を学んでます。前回そのモーセが私は口下手で口の人ではありませんって語れないんですっていうふうに言った時には口をつけたのは誰だって、私があなたにその語るべき言葉を与えるからってそう言われた方が今度はザカリアの口をその聞けなくしたんですよ。自由自在ですよ。神にその不可能なことはないですからね。これはでもそのザカリアが信じなかったからといってそのパニッシュメントというか罰じゃないんですよ。罰じゃない。この口が聞けないという期間を通して彼は見るしかないんですよ。私たち無駄口を叩くことが私が無駄口を叩くことはよくあります。私なんか話すことが好きだから自分がの理解を超えるようなことが起きるときっていうのは黙ってないで何か言いたくなるんですよ。ザカリアさんもきっとそうですよ。だからあんたはちょっと黙ってなさいと。そして神がなさることを見ていなさい。6ヶ月かかるんですけど、ごめんなさい、生まれるまで9ヶ月かかるじゃないですか。その間ずっと見てるんですよ。見てるんですよ。話すことができないで。だから自分のその口が聞けないということは逆にその耳をフル活用することになるわけだから。一個しかない口。二つもある耳。本当は倍聞かないといけないのに。倍話す人がいます。はい。聞きましょう。そして神が何を言ってるのか聞きなさいって。これはザカリにとって恵みの期間なんです。24節と25節。その後、妻エリサベツは身ごもり、5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。御使いの言葉通りにエリサベツは身ごもります。ザカリアが信仰によって祈っていなかったのにね。神の御心というのは、私たちがどうであれ、神の恵みというのは、私たちが不完全だとしても、私たちが不信仰だったとしても、私たちの前にこの差し出される神の恵みは引っ込められることはありません。ただそれを受け取るかどうかというのは、私たちの信仰によります。恵みが差し出されているところで、私たちがそれを受け取らなければ、それが私たちのものになるとは限りません。ザカリアはこの口が聞けない状態になりながら信じたんですよ。悪かったって信じなかった私が悪いんだって。なのでこの恵みを彼は受け取ったんですよ。当時の文化では子がないというのは恥だったんですよ。気の毒にね。そんなことないのに。この地上で生きてる中で恥ずかしいって思うことって皆さん抱えてますか？この地上ではこの地上で恥と思えることをどれだけ皆さんが抱えていても私はこれができない。こういうことをやってしまった。私はこれを持ってない。こういうことを経験してしまっている。人によって違います。いろんな恥があります。 人前にこんなこと、この地上で恥と思えることを私たちが抱えていたとしても、イエス・キリストを信じる信仰のゆえに次の世界では栄光と誉れに満ちている神と永遠に一緒に過ごすことができるんですよ。あなたの恥がどんだけでかかろうと、神の恵みの前にはだからなんだって終わるんですよ。 So what? です。神の恵みは、私たちがどれだけ恥じているようなものがあったとしても、人の目から見てどれだけ恥ずかしいと思われるようなことがあったとしても、そんなん補ってあまり余るほどのものです。神の恵みの前に、私たちの恥というのは、だからなんだです。その豊かな恵みを私たちに神は差し出しておられるんですよ。私たち一人一人に差し出しておられるんですよ。神はエコひいきのない方ですから、私たちに対してもこの豊かな恵みを差し出しておられます。この神の恵みに気がついて信じるんですよ。このような私に対しても神は恵みを施してくださるって、私の罪を許し、私の恥を拭い、そして私に必要なものを与えてくださる。受け取らないのはもったいないです。最大限に受け取るには、神に最大限に期待して、神を最大限に信じて、この神が差し出してくださっているこの神の恵みを信じて受け取るんですよ。わかりましたって。26節と27節。そこで、ところで、この6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。受胎告知っていうやつですね。マリアは結婚前の少女です。ヨセフの言い名付けとなっています。当時のユダヤの文化には3つの結婚の段階があります。1つ目はその、結婚の約束です。私たちの感覚で言うと、それが婚約じゃないのかって感じなんですけど、まあ、結婚の約束。で、基本は親同士が子供たちの結婚相手を決めます。だから生まれて1歳とか2歳とかの時に、お前のところの娘とうちのところの息子をどう結婚させるみたいな、そんな感じです。そうやって親同士が取り決め、当時ですよ。で、その当時そうやって取り決めって言いました。だから親が結婚相手を決めるんですよ。で、それがその第一段階。で、第二段階にこの言い名付けという、その、もうちょっとその、真剣度の高い、この婚約っていう期間になります。で、婚約期間っていうのはほとんど結婚していることとほとんど変わらないです。ただ、1年間その言い名付けとして、お互いこのアームディスタンスを保ちながら、そして、その、この、まあ、なんていうんですかね、今で言うデートをするんですよ、コートシップを。そしてお互いについて知り合って、そして結婚に向けて1年間過ごすんですよ。で、もしこの1年の間に他の人のところに行ったら、その人はその伴侶を裏切ったという、その不倫したというふうなその罪を着せられます。そしてもしこの1年の間に、例えばその男性の方が亡くなったら、この女性の方は、やもめとしての扱いを受けます。だからこの言い名付けの1年間というのはもうほぼ結婚していると同じです。この社会的なステータスからすると、ただその1年間結婚しているような状態なんだけど、そのお互い離れているんですよ。お互いのことを知り合う、そのようなのがこの1年。そして3つ目にその1年間の、婚約期間が終わったら実際に結婚するということです。この3つの段階があります。ちなみに当時のその結婚するその年齢というのは女性17歳ぐらいですと言われています。だから今の高校1年生とか2年生とかそのぐらいの時期にはもうみんな結婚してたんですよ。神はこのマリアを、ご自分の御子イエスを育てる母親として選びました。当然恵みです。しかし彼女が神の前に肉体的にも精神的にも霊的にも正しい人だったからこそ、彼女は選ばれたはずです。誰でもよかったわけじゃないです。 恵みだからといって、だからといってマリアが完璧な人間だったわけでもないし、そのカトリックの人たちがそのマリアを礼拝するような、そのようなその立場だったわけでもないです。それでもその神の大きな恵みを受け取るこの信仰が彼女にはあったはずだし、それを受け取った後、その恵みをその誠実に管理するものだったはずですよ。第一ペテロの4章10節。第一ペテロの4章の10節。ちょっと文脈は違うんですけど、こう書いてあります。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。恵みの管理者というのはどういう人なのか、恵みを受けてそれを最大限に使うという、管理者というのは何かというと使うんですよ、それを最大限に、お互いのために、また神の目的のためにそれを使う、良いものを受けてそれでとどめて終わるんじゃなくてそれを使うんですよ。だからマリアはその恵みを受け取るのに必要な信仰を持ち合わせていて、そしてその恵みを受け取った後にその管理する、それをその誠実にこの使う誠実さがあったので、神はこのマリアを選んだんですよ。神の恵みの器、神の恵みの入れ物となった人たちはマリアを含めてみんな不完全です。例えばアブラハム、例えばイスラエルの名前をもらったヤコブ、例えばモーセ、例えばダビデオ、例えば弟子たち、例えばペテロ、みんな不完全ですよ。私も皆さんも。でも神の前に低くなって間違いを認めて悔い改めて神に誠実を尽くすことに彼らは取り組んだ人たちです。私たちにも同じだけの恵みが差し出されています。マリアは確かに特別です。でも神の目にマリアが高価で尊いようにイエス・キリストが贖ってくださるがゆえに、私たちもイエス・キリストの贖いのゆえに神の御前に高価で尊いものです。なぜこの彼らがその使われて、その選ばれて、私たちが選ばれてないのか、私が選ばれてないのか、それはだって私こうだしああだし、いい加減自分のこの不完全さを見るのはやめましょう。自分の不完全さを言い訳にするんだったら全ての言い訳が成り立ちます。だけどさっきも言ったように、私の不完全さは神の恵みの前に So what? だから何だになります。神の恵みは私たちの不完全さを補ってあまり余るほどの素晴らしいものです。彼らが特別だったのは特別です。マリアが特別だったことも特別です。でもだからといって神は私たちに対して恵みをその差し出してないってわけじゃないです。私たちと、私とこのマリアの違いは何かというと、それを受け取るだけのその信仰が違うんですよ。はっきりと分かりましたって、私こんなにその良いものを受ける資格もないものなんですけど、あなたが与えるというんだったら与えてくださいって後でやりますけど、神が与えてくださったものをその豊かに私はその施しますって、それを皆にその使いますって、皆のために、その誠実さが違うんですよ。でも神が私たちに差し出しておられるものは同じだけの恵みなんですよ。ここにちょっと出さないですけど、エペソの1章の3節に、神はこの天にある一切の霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたとあります。で、天にある一切の全ての霊的祝福を私たちの前に差し出しておられるんですよ。それを信じて受け取るのは私たちの応答です。受け取った後、それをその多くの人たちにそのこれを使って、それをその神のご計画のために使うのは私たちの責任です。それを受け取るかどうか、もう最大限に受け取りたいんですよ。そして最大限に使いたいんですよ。そして私たちを通して神のそのご計画が実現するのを見ていきたいですよ。神の国が広がるのを見ていきたいですよ。28節と29節、 御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。マリアも困ってるわけですよ。何だろうって。30節。すると御使いが言った。怖がることはない。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。この子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。
終わるがることはないって。神は私たちに見返りを求めて良いものを与える方じゃないです。神から何かこんなに良くしてもらったら、いつかなんか神がいきなりガブリエルみたいなのが現れて、おい、この前よくしてやったよな、ちょっと俺やってくんないかなみたいなこんなにもよくしてやったのに、なんであんたこんなことしないんだみたいな、そうなって、その私たちにその見返りを求める方じゃないんですよ。愛は見返りを求めないんでしょ。恵みは見返りとかそういうのを求めてるんだったら恵みじゃなくて報いじゃないですか。そうじゃなくて、神は恵み深い方なんですよ。もし私たち皆さん、また私が皆さんがこんなに神から良くしてもらっていいんだろうかって、この後どうなるんだろうかというような不安をもし抱えるようなことがあるんだったら、思い出してください。これを、怖がることはないって、あなたは神から恵みを受けたんだって。良いものを受ける資格はないけども、神はあなたのことを愛しておられるんですよ。あなたがどんだけ資格がなかったとしても、ふさわしくなかったとしても、神はあなたに良くしたいんですよ。だから、それを恵みとして、感謝して受け取ればいいんですよ。わかりましたって。そしたら神が差し出しておられるこの恵みを最大限に皆さんを受け取ることができます。あなたは身ごもって男の子を産むって、名をイエスとつけなさい。イエスというのは、イエシュア。神は救い、神は救うという意味です。彼は優れたものとなり、意図高き方、つまり神の子と呼ばれるって、ダビデの王位が与えられて、イスラエルを治め、その国は終わらないって、つまりあなたが身ごもる男の子はメシアだということをはっきりと伝えているわけです。それで34節。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。これはどうしてっていうのは、疑いのどうしてじゃなくて、どのようにしてです。そんなこと起こるわけがないじゃないですかではなく、どうやったらそういうことが起こるんでしょうかって。私はその男性と肉体関係にないのに、子が生まれるなんて生物学上不可能じゃないですか。どうして、どのようにしたらそんなことが起こるんでしょうかって信じているんですよ。だけどその道理がわからないんですよ。なので、どうして、どのようにしたらそれが起こるんでしょうかというふうに御使いに聞いています。35節。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と呼ばれていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。聖霊があなたの上に臨み、神の力があなたを覆うんだって。そしてエリサベツにも同じようなことが起こったよって励ましですよ。もう6ヶ月だって。神にとって何一つないって。よく言われます。創世記の1章の1節。はじめに神がこの天と地を創造した。その創世記の1章の1節を本当に信じることができたら、聖書の全てを信じることができるって。だって神が作った世界に私たちが生きてるんだったら、神にとって何一つ不可能なことはないはずじゃないですか。保育園児のおままごとでもそうじゃないですか。彼らがその自分たちがその作る空間が世界があるんですよ。何か話をしてたり、子供が生まれたよとか言うじゃないですか。そんな作る人が、その世界を作る人が、そのそこを治めているので、その人の思い通りになるんですよ。そんなん私たちもやるじゃないですか。だけど神がこの世界を作ったのであれば、この世界で起こることにおいて何一つ不可能なことはないですよ。だからその少女がそんな子供を産むなんて、身ごもるなんて、そんなありえないっていうふうに言ってる人たちというのは、その何 が問題かっていうと、その処女が身ごもるってことが問題ではなくて、神がその神にあって不可能なことは何一つないという創世記の一章の一節をその信じることができてないってことなんですよ。神にとって何一つ不可能なことはないんですよ。それを聞いてマリアの答え、38節。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。祭司のザカリよりも信仰がありますね。私はその主のはしためだって、女奴隷だって、あなたの言葉が言葉通りになるようにって。神のご計画に自分を委ねてるんですよ。これって相当な信仰ですよ。だって、ヨセフとの婚約期間にあるんですよ。そして、なのに、その身ごもったってことになると、ヨセフや周りの人たちにどう思われるんだろうという恐怖が湧いてくるはずですよ。他の人と不倫したというふうにされたとしたら、石打ちの刑にあって死ぬ、その死刑にされるんですよ。そういう、その、いろんなその、ことを頭で考える、にもかかわらず、彼女は決めたんですよ。あなたのお言葉通りにこの身になりますようにって。あなたがそのご計画しておられるようになりますようにって。不安もあったはずです。恐怖もあったはずです。でも神がそうなさるということであれば、必ず良いことであるはずだって。信仰というのは、けせらせらじゃないんですよ。もう神が決めたんでもしょうがない。どうにもしてくださいよみたいな。そんなその、消極的な、その、一歩じゃないんですよ。いろんな不安とか恐怖とかを投げやりではなくて、積極的に信仰によって自分を神に委ねるんですよ。わかりましたって、あなたがそうおっしゃるんだったら必ず良いことが私に起こるはずですって、私にとっても周りにとってもあなたを信じますって、そうやって私たち神の恵みを最大限に受け取っていくんですよ。神を信じないのであれば、その差し出されている恵みを最大限に私たち受けることできないですよ。神を信じるんですよ。神があなたを通して何かをなさりたいのであれば、その何かはあなたにとってもあなたの周りにとっても素晴らしい祝福であるはずですよ。39節と40節。その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベスに挨拶した。マリアがエルサベスを訪問してるんですけど、御使いの言葉を信じて励ましを受けるために言ってるんですよ。本当にそのエルサベスが身ごもってるんだろうかって。信じて一歩踏み出した後も自分の肉を抱えてます。私たち、いろんな人たちの常識とか、いろんなその先入観とかがあります。また悪魔の火矢も飛んできます。だからその時にはその信仰を、同じ土台に立つその信仰の友と一緒にいることが私たちの最大の助けです。信じて神の恵みを受け取って、その恵みを最大限に使おうとしたら、私たち励ましが必要です。信仰の一歩を踏み出した後もまだ戦いはあるんですよ。だからお互いその助け合う必要があります。教会というのは最良の場所ですよ。お互い神に信頼し合って、そしてその神がおられるから大丈夫だというその背中を守り合えるわけじゃないですか。41節。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは精霊に満たされた。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょう。主によって語られたことは必ず実現すると信じたら、その人は神の恵みを 100% 最大限に受け取るから、だから幸いなんですよ。それを聞いてマリアの神への賛歌です。46節から。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主になる神を喜びたたえます。主はこの癒しはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力の、 権力あるものを王位から引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアはまさにエリサベスが語った幸いな人ですよ。その通りに信じたから。さっきも話しましたけど、神は私たちに対しても豊かな恵みを差し出しておられます。マリアの賛歌の前半部分、46節から50節の部分を、皆さんもう一度その目を通してもらいたいんですけど、マリアが私はって言ってます。これを皆さん自分自身として私はというふうに言って、これを心から神に対して歌うことができますか？我が魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を喜び讃えますって。主はこの卑しい発した目に目を私に留めてくださったって。本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うんだって。力ある方が私に大きなことをしてくださった。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及ぶというのを、皆さん自分のこととしてこれを神に感謝して歌うことができますか？できるはずなんですよ。同じだけの恵みが差し出されているからです。ジャンルは違いますよ。私たちがイエス・キリストを見ごもるわけじゃないから。だけどその神の恵みは私たちにも差し出されていて、私たちもこの恵みを受け取って最大限にそれを味わうときに、ああ本当にそうだって、私は本当に幸せなものだって、こんな大きな恵みを受けた私を周りの人たちは幸せ者って言うだろうなって、それだけの実感のこもったリアリティのあるその神に対する信仰を持ってこの恵みを味わいたいですよ。私たち賛美をするときにどれだけ、またどれほどの感謝がその賛美に込められているでしょうか。カラオケの時間じゃないですよ。神を賛美するんですよ。56節。マリアは3ヶ月ほどエリサベスと暮らして家に帰った。3ヶ月間一緒にいたんですね。ヨハネが生まれる直前までいたことになります。長いこのフェロシップの中でマリアは励まされたはずです。57節。さて、月が満ちてエリサベスは男の子を産んだ。近所の人々は、親戚は、主がエリサベスに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。これはガブリエルを通して語られた神の言葉通りですね。神が良くしてくださったら、みんなが喜ぶんですよ。59節。さて、8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いや、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。他の人がなんで自分の子供の名前つけるねん、やめてくれって思いますよね。面白いですね、この文化。だからお父さんがザカリアだったら、いや子供もザカリアジュニアでしょうって、そんな感じで、そのみんな親戚の人たちから名前をもらうというのが、その彼らのその言い伝えというか、その文化だったので、そのみんながそれ、その当然のこととして言ったわけです。でも、ヨハネじゃないといけないと。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。エリサベツはゼカリアから聞いてたんですね。まだその口が聞けなかったんだけど、多分この板を使ってその名前はヨハネにしないといけないって、自分の身に起こったことをこの書きながら、伝えたはずです、エリサベツに。人々は恐れ驚いたんですよ。口が聞けなかったはずなのに、ゼカリアがいきなりその口が聞けるようになったからね。そしてこれを聞いた人々はそれを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。ザカリアさん、口が聞けない期間大体9ヶ月ですよね。 その9ヶ月の期間が終わって、最初に彼の口から出てきた言葉は、神を褒めたたえる賛美です。ああ、長かった。疲れたな。これ9ヶ月大変だった。っていうふうな言葉じゃないです。それかもわかるんですよ。この9ヶ月間、本当にその自分の愚かさや、自分の不信仰や、自分の不誠実、祭司なのにな、私なんてっていう、そうやってその神の前に低くされて、それでも私のこんな不信仰を持ってでも、その神の恵みをとどめることなく、その神が私に恵みを施して、私たちに施して、この息子を与えてくださるという、この神に対する感謝が、この9ヶ月間自分の口を塞がれていることによって、ずっと心に溜まってるんですよ。心にないことを言ってしまった、そんなのは嘘です。心にないことを言うことは誰一人できないです。心にあるから言うんですよ。ゼカリアさんは心にこの9ヶ月間、この口が聞けないという、この不自由を抱えながらも、神に対する感謝が心の中に溢れてたんですよ。だから、この口が聞けなくなった9ヶ月の期間というのは、神のその罰ではなくて、神の彼に対する恵みなんですよ。彼はその恵みを最大限に受け取って、最大限にそれを味わって、そしてその口が聞けるようになった瞬間に神に対するその賛美として、その言い表すことで、これを最大限に使ったんですよ。それで、それが67節からの言葉です。さて、父ザカリアは聖霊に満たされて予言して言った。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのために、しもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちを通して主が語ってくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らの憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く、正しく、恐れなく主の御前に仕えることを許される。幼子よ、あなたもまた、意図高き方の預言者と呼ばれよ。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、日の出が意図高きところから我らを訪れ、暗黒と 死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。神が約束に基づいて、また契約に基づいて、救い主メシアをイスラエルに使わせてくださることを感謝し、神を賛美したんですよ。そのメシアに先立って行き、その道を整える役割が、その息子に与えられているということを、この9ヶ月間、何度も何度も反芻して、神に対する感謝になったんですよ。この最大限に恵みを受け取ったので、最大限にこの恵みを彼は使うことができて、ここにいた人たちはこの予言を聞いて、今、それから2000年後にいる私たちがこの予言を聞いて、励ましを受けるんですよ。主の道を、救い主の道をその整えるんだって。それは、罪の許しによる救いの知識を与えることだって。だから私たちが信じているこの救いというのは、罪の許しによるものなんですよ。罪が許されるということは、自分の罪が分からないと、そして自分の罪を認めないと、救いを受け取ることができないんですよ。神の愛とか、神の恵み、神はあなたのことを愛してますよ、良いものを受ける資格のないあなたに、良いものを与えてくださいますよ、というものだけでは、救いというのは完成しないんですよ。許される資格のないものに、神の愛のゆえに、恵みとして許しが与えられるから、これはグッドニュースであり、福音なんですよ。私のようなものに、神の愛のゆえに、恵みによって救いが与えられる。罪が許されるんですよ。イエス・キリストがその罪を、私たちの罪を負ってくださったからです。イエス・キリストが、日の出が意図高きところから私たちに訪れるんだって、暗黒と死の影に座る者たちを照らすんだって、その罪にまみれてた人たちを。そして私たちの足を平和に導くんだって。詩編の107編、10節から15節。闇と死の影に座す者、悩みと鉄の枷に縛られている者、彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのである。それゆえ主は苦役をもって彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが、誰も助けなかった。神の言葉に逆らって、意図高き方の悟しを侮った。 イエス・キリストを信じなかった私たちの私はこうでした。神が考えておられること、願っておられること、愛すること、許すこと、忍耐すること、親切にすること、蹴って。神のために生きるんじゃなくて自分のために生きることを優先していました。だから神は私に苦しみの期間を与えたんですよ。そして誰にも助け出せることのない自分の力でも自分の悟りでも自分の能力でも自分自身を救うことができないというその絶望を味わわせてくださったんですよ。それは私にその怒りを注いだんじゃなくて私に恵みを注いでくださったんですよ。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。恵みを味わしたいんですよ。私に与えられる苦しみは、私たちが経験する悲しみは、神を求めるためのものです。そして神がそこから私たちを引き上げてくださって、私たちを救い出してくださるというその神の救いを、神の恵みを私たちが最大限に受け取り、それを感謝し、喜んで最大限に使うためのものです。最後80節。さて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まであらのにいた。この最後の記述も面白いです。長く話したいですけど、長く話しません。ヨハネはタイにいた時から聖霊に満たされていたと書いてありましたね。それなのに、体の成長とともに霊は強くなったとあります。だから、私たちに与えられている祝福、差し出されていたその祝福、恵みを受け取って、それを使うということが私たちには必要なんですよ。聖霊で満たされているというのは受け取るっていうことですよ。そしてその聖霊にあって霊が強くなっていくっていうのはそれを使っていくっていうことですよ。つまり日常生活の中でその聖霊の声を聞くために静まったり祈ったりするんですよ。不安や苦しみや痛みの中で聖霊が導いてくださることを信じて期待して祈るんですよ。神の恵みとして差し出されている祝福を私たちは積極的に受け取る必要があります。そして信仰によってそれを信じて最大限に使う必要があります。祈ることや御言葉を読むこと、神について思い巡らすこと、そのために与えられている時間や労力やお金や、そういったものを使えばいいんですよ、ここに。何もなんか大きなことじゃないですよ。どっか海外に行きましょうみたいな、そんな話じゃないですよ。神の恵み、与えられている祝福を使うには、私、日々の生活の中で神を思い巡らすんですよ。御言葉を読んでもどうせわかりません。そうやって、その御言葉を読まない理由をつけるんであれば、わかりました。一つ提案があります。ルカの福音書、今日一緒に学びました、1時間かけて。このルカの福音書1章を、1日1回でもいいから、ぜひ読んでください。そしたらここに何が書いてあったかということを一緒に学んだので、その学んだことを一週間ぜひ反芻してください。他に進んでいってもいいんですけど、進んでいっても何て書いてあるか何の意味かわからないであれば、今日一緒に学んだルカの一章をこの一週間かけて、6日間かけて、あと6日ずっとこれをぜひ読んでください。そしたら皆さんに与えられている神の恵みを使うことになります。わからないからといってそれを置いておくんであれば、それは恵みを使わないことになります。与えられた恵みを最大限に使ってほしい。だからぜひ、このルカの福音書を一緒に読んでいきましょう。先に進めるんだったら、先に進みましょう。別に、1日に10章、20章読む必要はないです。1年かけてその読むことは大切ですけど、それが大変だったら、別に1日1章でいいんですよ。ちょっとでもいいんですよ。やらないってことはもったいないです。ぜひ、ちょっとでもいいから、神が与えてくださった恵みを受け取り、それを使っていくことができますように。そして、ここに出てくるザカリアやエリサベツや、そしてマリアが、その恵みを受け取ってそれを使ったように、 私たちの毎日の生活の中で最大限に神の恵みを受け取り、それを使っていくことができますように、それがどういうことなのか体験できますように祈ります。天のお父さん、あなたが今日学んだこの一人一人に差し出されて恵みを差し出してくださったように、私たちにもあなたが恵みを差し出しておられることを今日学びました。どうかこの私たちの前にあるあなたの恵みを信じて、それを最大限に受け取ることができますように。そして受け取ったあなたとの関係や、あなたが与えてくださる力や、その導きや思いや祈りや御言葉、その一つ一つを本当にその最大限私たちの生活の真ん中で使うことができますように。そしてあなたの与えてくださった恵みを味わい、それを喜び、あなたに対して感謝し、あなたを賛美し、あなたを毎日の生活の中で礼拝できますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。